東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
7月4日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルン Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、夏に向けて今週は1日に富士山の山梨側のルートの山開きで、で来週には御殿場富士宮ルートが山開きになるという時期だそうです。皆さん、この夏の旅行とかの計画されてますかね。そして最近どんな絶景の写真撮りましたか。今日はですね、カメラのフィルムを作っていた会社が今 AI と DX で全く新しい姿に変化しているというお話、デジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は富士フイルムホールディングス株式会社執行役員チーフデジタルオフィサー ICT 戦略部長の杉本誠剛さんをお迎えします。写真フィルムやチェキなどでもおなじみの富士フイルムですが、実は医療機器、半導体材料、 IT ソリューション、化粧品など幅広い事業を展開するグローバル企業です。今日はそんな富士フイルムの描く未来の情景覗きに行きましょう。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォーンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルン。
デジタルフォルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は富士フイルムホールディングス株式会社執行役員チーフデジタルオフィサー ICT 戦略部長の杉本誠剛さんをお迎えします。杉本誠剛、九州大学大学院修士課程修了後、1989年富士写真フィルム現富士フイルム入社。30年以上にわたりシステム開発や AI、ICT の研究に従事。2016年にインフォマティクス研究所現イメージングインフォマティクスラボを立ち上げ、副所長に就任。2019年には ICT 戦略推進室を立ち上げ、同年11月に富士フイルムホールディングス及び富士フイルムのチーフデジタルオフィサーに就任。2020年執行役員、2024年富士フイルム株式会社取締役に就任。現在はホールディングスと富士フイルムのチーフデジタルオフィサー ICT 戦略部長を兼務。富士フイルムというとどんなイメージ持ってらっしゃいますでしょうか。私やっぱりそのチェキのイメージとかも強いですし、スキンケア、アスタリフトとかのイメージもあったり、本当に幅広く事業を展開されている、どんどん増えているという印象があって、改めて事業の全体像、規模感から教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、富士フイルムグループはですね、幅広く展開させていただいてます事業を、4つのセグメントに分類しています。まず1つ目がですね、医療機器などのメディカルシステムやその医薬品の開発から受託製造を行うバイオ CDMO などを有するヘルスケアという分野ですね。それから半導体材料とかですね、ディスプレイ材料などを扱うエレクトロニクスという分野、そして複合機、あのオフィスにあるコピー機ですね、それと IT サービスを軸にその企業様の DX を支援するビジネスイノベーション、そして最後にですね、チェキ、正式名はインスタックスなんですけれども、と、それからデジタルカメラなどを有する、イメージング、この4つの事業を抱えています。で、これらの事業を通じてですね、25年度の連結の売上は約3兆3500億円、営業利益は約3500億円と、いずれも過去最高を達成しています。で、この事業を支える従業員ですけれども、グローバルで7万人を超える規模となっております。
改めて規模を聞くと本当に大きな会社なんだなと思うんですが、あの医療機器とか半導体の材料っていうお話も今出てきて、やっぱり今はそこの業態がきっとすごくボリュームが出てきているのかななんて思うんですけど、主力とかっ って言えるんですか、何か。
売上の面とですね、利益の面でそれぞれ主力といえる事業セグメントございまして、
はい、
売上を牽引しているのはですね、まあ、メディカルシステムが入っているヘルスケアと、うん、それから DX を推進しているビジネスイノベーション、うん、この2つが大きくてですね、売上規模で言いますと1兆円を超えています。それから利益の面、収益の面ではですね、半導体材料を中心とするエレクトロニクスに加えてチェキやデジカメの売り行きが好調なそのイメージング事業が、まあ、利益の成長を支えております。で、現在ですね、その幅広い事業の中でもですね、
はい、
医薬品の開発や製造受託を行うバイオ CDMO 事業、それから半導体材料事業ですね、これからの新規成長事業分野と位置づけまして、
はい、
まあ、市場成長が見込めますし、まあ、高いシェアも獲得できる市場とみて、まあ、積極的な今設備投資を行っているところです、
うん、はあ、こう説明していただくと、そのこれまで愛されてきた分野も温めながらどんどんこう新しいところにも挑戦されている企業なんだなと分かりますが、先ほどちょっとグローバルで7万人というお話もありましたが、ざっくりでもいいんですけど、どんな地域に拠点があったりするんですか。
地域本社がですね、日本とそれから北米、それからアジアパシフィック、欧州にございまして、まあ、その下にそれぞれ関連する会社が入っているという構造になっています。
で、杉本さんご自身は九州大学の大学院修士課程を修了された後に1989年に富士写真フィルム、現在の富士フィルムに新卒で入社されたということで、30年にわたって今ずっと働いていらっしゃるわけですけれども、一番最初からやっぱりそのシステムとかデジタル周りでの入社だったんですか。
もともと情報系に進みたいと思ったきっかけがございまして、高校時代に新聞で目にした当時通産省、今経産省ですけれども、はい、第5世代コンピュータ計画という記事がありました、
うん、
第1世代が真空管でトランジスタ、集積回路、長周期回路、今第4世代なんですけれども、その先の第5世代を作ろうというプロジェクトですね。で、これ人間の知的な推論とか判断をサポートするスーパーマシンを作るという、まあ、壮大な構想にですね、当時高校生だった私は衝撃を受けまして、いや、これこそが未来を変える技術だと浅はかながら直感しましてですね、今思えば現在のその生成 AI の概念を先取りしたような、まあ、大構想でした。で、その基盤作りに関わりたいという憧れから大学で情報工学を専攻しました。で、なぜ富士フィルムで AIICT 分野に携わったのかということなんですけれども、在学中にですね、最先端の IT は IT 単独ではなくて、やはり現実のリアルなものづくりと製品と組み合わさって、まあ、社会を大きく変えられるのではないかというふうに考えるようになりました、で、一つはネットワーク効果と言われるんですけれども、ユーザーが増えるほど製品サービスの価値が高くなるという現象、それから補完効果と言われるのは、メインの製品に対応する周辺機器とかアプリとか保守サービスが充実することで、まあ、全体の価値が高まる現象、で、これらを生むものはやはり物起点なのではないかというふうに思いました、
はい。
そして、化学業界を選んだのはですね、実は小さい頃からその石油化学やセメントのプラントを見て育ってきた影響が大きくてですね、で、その中でも富士フィルムは写真という高度な画像処理技術を持っておりまして、それをその医療機器とか印刷機器などの領域へと展開しようとしていました。この質の高いリアルなデータと技術があるフィールドこそ最高の舞台の一つだと確信して入社いたしました。
今ちょっと子どもの頃のお話も出てきたんですけど、九州のご出身でいらっしゃいますか。
山口県の出身です。
なるほど、だからセメントとか、
はいはい、化学プラントです。
やっぱり子どもの頃の環境っていうのは将来の仕事とかに影響ってすごい大きいなと思いますけど、それで今ずっとこうお仕事を続けて CDO の立場になられてっていうことで、本当にこの30年いろいろな景色を見てこられた、そしてまさにその生成 AI の世界に今突入していますけれども、ちょっとすごいですね、子どもの頃の夢と直結して今まさに働いているって、なんかちょっとグッときてしまいました、冒頭から。
ありがとうございます。私も幸せだと思っています。
本当ですね。で、杉本さんが2016年に社内で立ち上げられたインフォマティクス研究所、これさらに2019年に ICT 戦略推進室も立ち上げられていて、やっぱりそのデジタル 周りのことを新たな取り組みだったりを推し進めるにあたってこうまとまったチームとかプロフェッショナルな方々をまとめて組成する必要があったのかなと思いますけれども、イメージングインフォマティクスという言葉聞いたこともあるけどよくわからないっていう部分もあって、教えていただいてもいいですか。
はい、インフォマティクスというのはですね、まあ、情報科学という日本語が当たるんですけれども、はい、イメージングはいわゆる画像処理みたいな、まあ、映像ですね。で、富士フイルムもともとイメージングを大切にしてきた会社なんですけれども、近年のその AI の進展に伴いまして、まあ、情報科学分野にも力を入れているということで、うん、昔からやっているイメージングと新しいインフォマティクス、情報科学を掛け合わせた研究施設、ラボを作りたいということで、このような命名にしています。
これはどんな方々がこの研究所では働いていらっしゃるんですか？
AI の研究者であったりとか、うん、まあ、データを加工するデータサイエンティストと言われる人たち、うん、それから最近ですとブロックチェーン技術、暗号化の技術ですね、それから未来に向けた量子コンピューティング、うん、まあ、そういったものの先端技術の研究開発から実装までをやっている人たちがこのラボで働いています。
あと ICT 戦略部なども立ち上げられているということですけれども、それぞれ立ち上げられた当時って何かやっぱり課題があったりとか、ここに注力していこうっていう部分があったんだと思うんですけれども、ちょっと背景を教えていただいてもいいですか。はい、
まずですね、まあ、富士フイルムのデジタル化の歴史のお話からさせていただきたいと思います。
はい、
富士フイルムのデジタルへの取り組みは古くてですね、1956年には日本で最初の電子式コンピューター真空管のものですので、さっき申し上げた第一世代の一番古いやつです。これを開発して光がどうレンズを通過するかのシミュレーション計算に使用していました。これは一例ですけれども、その他にも医療での診断システム、それからフルデジタルカメラを開発するなど、その DX という言葉が認知されるずっと前からデジタル化に向き合ってきました。これらはその現場がですね、自発的にそのデジタル化の波と戦ってきた証だと思っています。しかし2010年代にですね、まあ、クラウドサービス、それから AI とかビッグデータとかっていう言葉がたくさん出てきまして、まあ、そういったものが台頭し始めた時に、私はですね、いずれ個別最適化の限界が来るんじゃないかという問題意識を持ちました。もちろん各事業部が個々に素晴らしいデジタル技術を持って いるんですけれども、それらが孤立していては変化の激しい時代を勝ち抜く大きなパワーにはなりません。まあ、せっかくの高度な技術やデータがですね、部門の壁に阻まれていては電車規模で効果を出すことができないと考えました。で、その技術の進化スピードが速くなる中で、グループ全体の強みを掛け合わせて変革を加速するにはですね、どうしても個々の技術とデータをつなぐ情報のパイプラインであり、経営の意思を現場に翻訳するハブとなる全社横断の推進機能が必要でした。それを実現するためにですね、ICT 戦略部という部を立ち上げました。
なるほど。でもこれって杉本さんがこう CDO とか ICT 戦略部長、あとラボの方も一貫してこう見ていらっしゃるっていうのは、先ほど横串っていう言葉もあったと思うんですけど、すごく意味があるんじゃないかなと思っている一方で、やっぱりお仕事の量も多かったりするのかなと思いますが、いかがですか。
そうですね、 ICT 戦略部は今 DX 推進を中心にはやっているんですけれども、IT インフラの整備、ネットワークを引いたり、パソコンをお届けしたり、それからそれに攻撃があるので情報セキュリティをしっかり担保するとかですね、そういったことも担っています。つまり CDO デジタル戦略という立ち位置と CIO IT インフラアプリケーションという立ち位置、さらには CISO 情報セキュリティの役割も担っています。それぞれにですね、担当役員がつく企業さんも多い中、この3つの役割を統合しているため、当然役割や責任も大きく大変ではありますが、その AI ですね、それから AI に必須になるデータ、はい、それから AI による攻撃を想定したセキュリティ、この3つをですね、三位一体として全体像を俯瞰して、まあ、戦略実行できる点にですね、最大の魅力を感じております。
いや、かっこいいです。だってAI の最新のね、世界トレンドとかにもついていきながら、会社のセキュリティも守りながら DX も進めなきゃとか考えることが、なんか1000個くらい頭の中にあるんじゃないかなって思いますが、すごい仕事ですね。
大変さはありますけれども、どちらかというとやりがいの方が大きいポジションだと思います。
素敵です。 後半 DX を中心にお話を伺いたいなと思っております。富士フイルムでは2021年に策定された DX ビジョンの下で多彩な事業に横串を通す取り組みが進んでいるということですが、ちょっとこのビジョンはまず3本の柱でこう打ち出していらっしゃるということで、そのあたりから教えていただいてもいいですか。
はい、ビジョンはですね、製品サービス DX、 それから業務 DX、まあ、人材 DX という大きな3本の柱で支えています。で、製品サービス DX はですね、まあ、昨今のその AI などを用いたより高付加価値なサービスをお客様にご提供してですね、ビジネスとか収益モデルをどんどん変えていこうとしています。それから業務 DX では従業員の働き方のその抜本的な変革を実現したいと、まあ、最近の生成 AI ですとおそらくそれが可能になると思ってまして、それを実現することで従業員の皆さんがですね、よりクリエイティブな業務へシフトすることを目指しています。そして人材 DX ではその多様な DX 人材の育成、それから獲得、これが非常に重要でして、さらにデータに基づいたその人材配置の最適化、そういったものを目指す活動を行っています。
推進体制もすごい特徴的だと思うんですけれども、その大きなこの会社の組織の中で DX 戦略会議というものを作られていて、その議長は CEO が務めていらっしゃって、副議長でいらっしゃったかなと思うんですけれども、このトップダウンの体制っていうのはやっぱ DX 推進において作ったっていうところの理由を聞かせいただいてもいいですか。
はい、 DX AI 導入がその進まない最大の原因が何かという話なんですけど、はい、これ実は技術の難しさでも何でもなくてですね、いわゆる組織間の壁、まあ、組織の壁にあるというふうに考えています。それはなぜかと言いますと、 DX や AI 導入がですね、いわゆる痛みを伴う業務プロセスの変革、現場にとって痛みを伴うものであるということと、それから部門ごとの部分最適からですね、全体最適への組織横断での変化っていうのが起こります。でそれに立ちはだかるのはやはり組織の壁、うん、そしてその壁を壊せるのは社長しかいません。いないと思います、
はい、
なので社長が自らの言葉で語り、従業員に語りかけていく、それが必須だと思いますので、このトップダウンマネジメントが必要なのだというふうに考えています。でトップダウンマネジメントをすることでですね、その大きな意思決定を迅速に行うことができますし、まあ、全社統制、ガバナンスを強化することができます。その体制下で事業部門やコーポレート部門が連携して効果的に DX を推進することが可能になります、うん、今7万人規模の富士フイルムグループですけれども、この推進体制によってですね、変化の激しい環境にも迅速に対応できる体制になっていると考えております。
トップダウンでのメッセージっていうのは確かに強いなと思いますけど、とはいえ医療とか半導体、複合機とか IT、 化粧品、本当に幅広い業態が会社の中に詰まっているわけで、そこでこうさっき連携っていうのもお話もありましたけれども、やっぱり DX を隅々まで進めていくっていうのは並大抵のことではないんじゃないかな、そしてかなり長期戦の計画なんじゃないかなと思いますけど、ちょっと一つ挙げるとしたらどんな工夫をしていらっしゃるか。
はい、まず先ほどご説明した、トップダウンで全社の DX マネジメントができるようになったことでですね、各事業とその DX の親和性をですね、俯瞰的に見ることができるようになってきました、うん、例えばその DX と事業成長の親和性が高くて、うん、割とこうすぐ成果が出やすい事業と、
はい、
成果が出るまでに少し時間がかかる事業があります、うん、この深度にですね、時間差をつけること、その割り切りは非常に重要だと思っています。
なるほど。
そしてですね、技術ノウハウの面では、はい、複数の事業で共通して使える技術だったりノウハウを貯めていきます。でそれぞれに合わせた個別対応が必要な部分というのがあるんですけれども、その共通で使える部分を土台として、個別対応の必要な部分を、2階建てで言いますと1階建てが共通部分、2階建てが個別対応が必要な部分というように分けてですね、開発をしていきます。で深度の DX 深度の遅い事業にはメリットがあります。それは何かというと、蓄積した技術ノウハウ1階建て部分を効果的に効率的に使うことができるというメリットがございます。こういう工夫をしています、
はい、じゃあもうみんな進めようよみたいなことじゃなくて、本当にそれぞれにこうどういう形で進めていって、今どういう段階だよ、何段目だよっていうのを きちんと説明していくっていう作業もかなりきっと丁寧にされてるんじゃないですか。
そうですね、DX ロードマップというのを作ってまして、まずはステージ1、それからステージ2、ステージ3というふうに進化しましょうという、目標を掲げてですね、それぞれの事業が今どのステージにいるから次のステージに上がるためにこういうことをやっていきましょうというような働きかけをしています。
でも今確かに杉本さんがおっしゃったように、もう AI を使ったりその DX を推進自分たちが頑張ってさせることによって跳ね返りがあるって思ったらどんどんこう使おうってなりますけど、確かにそんな、ね、業態部署ばっかりでもないってなった時に全体のボトムアップをしていくっていうのは、とにかく現場とすり合わせたり現場に話を聞きに行くっていうことがすごく大切になりますよね。
はい、おっしゃる通りですね。
で、DX を加速するために AI をどう位置づけているかっていう部分もぜひお話し聞きたいんですけれども、その社内全体での AI の活用度合いっていうのが確か数字で出していらっしゃってすごく高いなっていう印象があったんですけれども、これはどういう工夫があったんですか。
はい、まずAI の位置づけですけれども、富士フィルムグループではですね、 AI を未来を作る原動力というふうに位置づけています。全社の AI 利活用を進めるためにですね、まずはその AI の活用促進とガバナンスを担うその AI 専門の組織、AI センターオブエクセレンスというものを設置しました。また2023年にはですね、従業員が簡単に生成 AI を利用できる利用環境を自社内に構築しまして、その後ですね、グローバルに展開しています。この取り組みによってですね、経営、事業、現場のあらゆるレイヤーで AI 活用を加速する、そういった工夫をしています。
皆さんのリアクションってどうですか。そのやっぱり AI すごいこう使いやすくて業務改善しているっていうような反応が多いですか。
そうですね、一人一人からですね、直接反応をいただくことがあって、いろんな事業所に出向いていくことがあるんですけれども、その時に、AI チャット、AI ハブという名前なんですが、使いましたよ、こういうふうに利用できてますよっていう直接のフィードバックをいただけるのはですね、非常にありがたいし、現場の皆さんが楽しみながら自分の業務を変えるために AI をパートナーとしてしっかり使ってくださってるなという印象を持っています。
AI を導入するよって言った時に社員さん一人一人が使いにくい導入しちゃうと、もう本当に多分破滅的な状況になっちゃうんじゃないかなと思いますけど、きっとそのあたりの一人一人に寄り添った工夫もきっとあるのかなと思いますので、来週ぜひ AI ハブを中心にお話聞かせていただければなと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく。お客様を、社会を、輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
一言で言うと、デジタル改革のサポーターです。お客様ご自身で継続できないシステムでは意味がない。お客様と一緒に課題を発見し、解決方法の提示を行い、お客様自らが DX 化を進めていただけるようにご支援いたします。デジタルで業務を効率化したいというお客様の良きパートナーになりたいと思っています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、 SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、今日は富士フィルムホールディングス株式会社執行役員、チーフデジタルオフィサー、ICT 戦略部長の杉本誠剛さんをお迎えいたしました。富士フィルムという会社の今の状況でしたり、こう新しいチャレンジ、そして杉本さんのお仕事などについて今週伺ってきましたが、会社として DX の推進度合い、 AI の活用度合いがすごく高い会社でいらっしゃるので、来週はですね、社員の皆さんがどのように AI を使いこなしていらっしゃるか含めて、 AI ハブのお話を中心に伺っていこうと思います。デジタルホルン、フューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルホルン、フューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルホルン。